ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
はい、ゴーゴーレノファでございます。はい、レノファ山口は今さ何位ですか？
12位
でございます。はい、まあど真ん中の あたり
ですかね。そうですね、ちょうどそのあたりですかね。
真ん中
で、
まあ本当にど真ん中って言うんだてれば一個下になっちゃうけど、
まあそうですね。
うん、まあ引き分けが続いた後一つねしっかり勝ってその後の試合だったんですけれども、仙台との試合は1対2で落としたと。ただここで明るい話題だったのが岸田選手がね、うん、やっぱりスタメンで出て結果を残したっていうところはね、もう本当昔からのレノファを知る特にサポーターであるとかね、その岸田選手の活躍度合い、そのチームへの貢献度とかって分かってる人たちは特に喜んだとは思うんですよ。
嬉しかった、
本当にね。で今日はあの岸田選手にインタビューをね、はい、徳ちゃんと一緒に、ね、もう岸くんやねとかって言いながらだったんですよ。うんうん、で今日は岸田選手に、お話を伺ってます。ちょっとかなりロングインタビューになったの、だいぶカットして収めたんですけど、それでもだいぶあの 9分ぐらいになりましたけど、岸田和人選手のインタビュー、まあ基本リモートなのでね。はい、でリポーター徳田智代さんです。
では自己紹介お願いします。
背番号9岸田和人です。
まずはナイスゴールでした。
ありがとうございました。よかったです。それで
チームとしては勝利ができなかったゲームにはなってしまったんですけれども、どうですかご自身この仙台戦で、もうおよそ3シーズンぶり山口ではということがありますけれども、はい、ゴールを決めることができました。
そうですね、もうやっぱ嬉しかったっていうのはもう本当率直なところでありますけど、まあ、ただやっぱあの時はやっぱ 1-0-2 で負けてて、まだ1点しか取れてなかったので、相手が1人少ないからこそやっぱ負けるのはまずいなと思った気持ちがやっぱすごいあったので、やっぱあの時は喜ぶっていうよりかはもう嬉しかったですけど、やっぱ早くボール持って戻らなきゃっていうのはありました。
まあ、その仙台戦、この一戦振り返っていかがですか？
まあ、もちろんアウェーっていうのはありましたけど、で相手のこのスタジアムだったり雰囲気っていうのも、まあ、向こうのやっぱこう J1 でやってたりとか、やっぱもともと歴史のあるチームでいいスタジアムでっていう中はもう分かりきってたことだったんで、やっぱりその中で先制点取られて向こうに乗らせてしまったなっていうのはありましたけど、でもそれ先制点取られるまでも自分たちのサッカーできずに、まあやっぱ本当すごい難しい試合だったなと思います。
後半に向けては選手間の距離感も非常に良くなった印象もありますし、で岸田選手のゴールの後もそうですけれども、チャンスが増えたようにも見えたんですけど、まあ、どんな変化を加えたんですか？
ハーフタイムでも大内選手間でまず関さんがこれ多分最初に言ったんですけど、もっとこう積極的なプレーをしようみたいなことを関さんは言ってて、で僕フォワードからしてもやっぱりフォワード その点取る場所をまず狙ってほしいのは言ったんですよね、ハーフタイムに。でそこを見たら初めて敵もやっぱりフォワードがボール来るかもと思って絞ったら、じゃあ次うちのゲームプランであるサイドがもっと有効に使えるだろうなとは僕も思ってたんで、ただやっぱ相手が一人少なくなって、まあベタ引きされたっていうのはもちろんありますけど、まあ、サイドをちょっと最初から狙いすぎたのかなっていうのは思いましたね。
あの大宮戦でその途中で45分プレーをされて、でこの仙台戦で90分プレーをされて、岸田選手の良さみたいなものがものすごくもう大宮戦からすごく出せていたと思ったんですよね。でそういう意味ではあの今ご自身がもっと頑張らなくちゃっておっしゃってましたけど、チームとの信頼感というかそういったものをすごくこう見てる側としては感じたんですけど、このあたりはどうですか？
大宮戦の時に真っ先に健介さんが、はい、まあ、僕が交代で入るっていうのを知った瞬間に、もうこいつだったらもう全部こうサイドからクロスを絶対入ってくれるから、サイドの人間は狙ってやれみたいなことを言ってくれたんですよ。奥野さんがすごいその言葉が嬉しくて、だからあんまり今シーズンも出てなかったし、去年も言ったらほぼほぼ出てないのに、なんか奥のことを認めてこいつは来てくれるからちゃんとサイド狙ってやれよみたいな、こいつのタイミングを逃すんだよみたいなことを言ってくれてたのがすっごい嬉しかったんですよね。それをだからそこには絶対答えようと思って、周りからそういう言葉が出たことがすっごい嬉しくて、だから、まあ、僕もやっぱ日頃からやってることの成果が、ああ見てくれてる人やっぱいるなと思って、だからそこの重要性っていうのはすごい今感じてます。毎日やることによってきついですけど、でもそれによってやっぱ信頼を勝ち取れたりする部分とかもあるんで、だからやっぱ日頃からやることの大切さっていうのは今すごいしみじみ感じてますね。
夏香監督、ね、その岸田選手素晴らしかったですねって話をしたら、いやカズはあれぐらいはやってくれると信じてるから、分かってるからっていうその信頼をね、はい、あの大 お声をいただいたんですけど、まさにそれと今すごくつながりました。見てくれてる人本当に見てくれてるっていうことですね、うん、そうですね、
まあ、なぜならやっぱ日頃からやってる人間を出すよっていうのはずっとも去年監督就任した時から言ってて、うんまあ、僕もやっぱ今シーズン、まあ、去年もそうですけど今シーズンもなかなかこう長い時間使われることっていうのはほぼなくて、でも自分の中でもやっぱいろいろ葛藤ありましたけど、でもやっぱ夏さんのその言葉信じてやり続けたことによってやっぱ変化、自分の中でのすっごい変化があって、もう日頃通りやれば練習と試合って変わらないですよ。なんかもう今僕の中で日頃やってる練習が試合でただやるだけっていう、でもそのもちろんやっぱ試合なんで結果を求めなきゃいけないですし、やっぱ公式戦であってやっぱ負けられないとこではあるんですけど、なんか僕の中ではいつも通りのことをやっていつも通りのプレーをして、ただでもいつも以上の結果を得たいなっていう、だからもう日頃の練習やってることをいつも通り試合でもやれば大丈夫って僕すごい今思ってるんですよ。いやだからすごいそれはナスさんのおかげでそういう変化が生まれましたね僕の中で。だからそれはもうナスさんがここまで僕のことを逆に言えば使わないおかげで僕がここまで変われた。
でもなんか今のその一言で思うのは、やっぱりその試合ピッチに立てない間の葛藤っていうものは凄まじいものがあったんじゃないかなってやっぱ想像はするんですよね、
は
い
は
い、
でもまあ自分的にやっぱこう感じたのは、まあ、やり続けることによってもちろんやっぱそれを報われない人もいるけど、まあ、報われる瞬間が来たなっていうのを思いましたね。
あのゴールの瞬
間、はい、まあ、とかもうスタメンになった時にとか、あと僕の気持ちがこう変化した時に、あやり続けることによってこんなに変われるんだなっていうのは思いましたね。
その気持ちが変わったタイミングってどのあたり？
それが奥さんが言ってきたのが僕にこう人のいいことしか言わなくなったみたいなこと言ってきたんですよ。僕はまあやっぱもっとこの選手にこうしてほしいとか、やっぱこういうゲーム中はこういうとこもやって見てほしいよとか、うん、まあ、いろんなことを奥さんと話すんですけど、うん、
いい奥さんですね。
いやそうですでそれで僕はなんかいいことしか言わなくなったらしいんです奥さん曰く。てかそこでまず奥さん思ったらしいです、なんか変わったなって。
あ自分じゃ変わった認識はじゃあそのタイミングまではあまりなかったわけですね。
いやだから僕の中ではそういう認識ではなくて、僕の中での変わったというか変われたかなって思い出したのは、なんか毎日こうやることをが大切だなってすごいこうしみじみ感じ出したタイミングがどっかであったんですよね。でそれがなんか結果が出てるとか出てないとかではなくて、あこの毎日続けることがすごい重要ってか、これ今がそれが楽しいなとかって思う時もあったし、努力することがなんか楽しいなって思うタイミングがあったんですよね。で僕一回秋田戦かなんかの前に練習試合で2点取ってて、その試合もすっごい調子よくて、あもう入るなって自分でもやっぱちょっとこう自己評価してたとこあって、前日練習は多分ちょっと悪かったんですよ僕調子、
はい、
でもまあ明日は試合だし、まあ、自分なりに調整しようっていう感じの中でやってて外されたんですよ。
あ
で土井さんにその時言われたんですけど、いやもうずっと夏さんも数がいい数がいいって言って、まあ、メンバー入れようと多分してたっぽいのに、その1回の練習で外れたっていうのを聞いて、でそこでもうより一層その1日1日がどんだけ大事かっていうのをより一層自分で感じて、それのおかげでも本当最後の変化につながりました多分。
めちゃくちゃ厳しいですね、うん、
でもそれは僕にとって多分一番いいことだったんですよね。僕って自分が努力するっていうことはあんま多分得意じゃなくて、続ける継続することって苦手なんですよ。
だからそんな風には見えないですね。
いや昔も結果出た時はやっぱメンバーが良くて、最後その週末に僕いつも気持ちもコンディションも合わせてたんですけど、今は毎日一生懸命やって、ただ試合の当日も日頃と変わらないことをするだけ。だから毎日やること変わらないですよ僕の中で。だから今日も試合通りにプレッシャーもいくし、自分がそこでへこたれたらもう変えられる、まあ選ばれないって思ってるんで、本当さっき言ったみたいにこういう風に僕の気持ちが変化してから波が多分ないんですよ。常にほぼほぼ同じレベルでできてるんで今は。
なんというかもう一皮も二皮もなんか二皮も四皮もなんかこう向けられたんだなっていうのをこう私は今聞いていてすごく感じたんですけど、じゃあ最後にサポーターの皆さんに改めて一言メッセージをいただけますか。
はい、次はまああの俗に言う僕が得意なヴェルディなんで、まあ、それにもあやかりたいですけども、やっぱまずはあの先ほども言ったように一日一日が大事なので、やっぱお客さんの前でできる試合っていうのでやっぱ結果ももちろん出したいですけど、やっぱそこを結果を出すためには やっぱ日頃自分たちがどれだけ やれてるかっていうのがその試合に出てくると思うんで、まあ、1日1日、まあ、今あの練習とか見れお客さんとか来れないですけど、やっぱその中でもしっかりとやって、お客さんが見れる試合でいいパフォーマンスをしていい結果を出せるように毎日頑張って、ヴェルディ戦も期待して応援していただけるとありがたいです。頑張ります。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
最後に金光さんに一言もらっていいですか。
はい、金光さんまたどこかでお会いできるのを楽しみにしてます。
ありがとうございます。喜ばれると思います。
大丈夫ですか。
大丈夫です。
いや、なんか今のだけ聞いたらさ、
はい、
全然普段疎遠な感じしてるけど、
はい、
ちょいちょい会ってますからね。
同じ山口ですからね。
はい、そうなんですよ。うんうん、でまあ連絡もね、ちょいちょい取ってますし、うん、まあ本当に活躍してほしい選手の一人。
そうですね、頑張ってほしい。
まあ他のレノファの選手と一緒でね、うん、それぞれがそれぞれの役割を果たして活躍してこそ勝利に貢献できると、うんうん、まあ当たり前のことですけどね。
一人一人がね。
うん。東京ヴェルディとの戦いは今度ホームですんで、まあもう前からずっと言いますけど、ホームは勝つ
場所です、
まあ、アウェーはたまにはそれは落とすこともありますよ、勝負のことですからね。でだけどなんとか勝ち点できれば持って帰る、
うん、
1か3を、まあ、ゼロのこともあるだろうけど、ホームはね基本絶対3取り行ってダメでも1っていう、まあ負けちゃダメですよね、ホームは。
はい、勝ち点をどうにかね、
はい、欲しいところです。やっぱりシングルに持っていきたいじゃないですか。今12位でしょ。
そうですね、
早いとかあと3つ上げときたいよね。
そう、上の順位に行きたい、
まあ今のこの番組の中でいろいろ声、選手の声とか監督の声をお届けする中で、まあ、雰囲気は悪くなさそうですし、それぞれの課題も分かっていて、今回どうだったとかああだったかっていうのはね、ちゃんと皆さん夏香監督の下で、いい雰囲気でやれてるっていうのがなんか伝わってくるんで、
そうですよね。
ここはその雰囲気をちゃんといい結果に結びつけて、
うんうん、
そこって相乗効果じゃないですか。
そうですよ ね、
いい雰囲気だけでもダメだし、
うんうん、
じゃあ勝ってるけど勝ってるだけでもダメだし、
うんうん、その2つがね、
そう合わさっ て、だったら強いところにもね、自力でこっちが劣るところにも、勝る相手にも、自力で勝る相手にもちゃんと勝ち点を取って帰れるっていうのが状況がね、
う
ん、例えばアウェーでも、
はい、そうですね、
できてくると思うんでね、
うんうん、でサポーターの力も大事ですから ね、私たち応援する
の、そうよね、まあ、ただ怪我にも出てね、ちょいちょい出てきて、来てるし、まあ、特にホワイトの選手とかだと、ね、岸田選手の存在感っていうのもまた試されるところだと思いますし、引き続き応援していきましょう。
頑張ってください。
はい、ゴーゴーレンファ来週もお楽しみに。